んばんは、電気屋ウォーカー大使と
クリアなコーヒーと
濁ったアコリと
クリアじゃない M です。
はい、よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
で、何色々
今日から、ちょっとあの私のコーヒーのところで保管してた前使ってた機材をレインのところに送りまして、
はい、
ありがとう。
お試しでちょっとこれがクリアなレインだっていう、ちょっとレイン少し喋ってみてよ。
何を喋ればいいんかな。
ああ、こんな感じで多分前回までよりは改善してると思いますので、クリアなアコリという、なんか前回ね変なのが出てきましたけど、あ、クリアなアコリじゃないや、クリアなレインが出てきましたけど、
そのままアコリさんのまんまで。
これが本当のクリアなレインです。
はい、
はい、
で今回これ広島で撮るのこれ初めてだっけ？前回撮ったんだっけ？
いや、初めてでした。
前回撮ったのは東京最後だったよね。
そうです、
うん、そうだね。
これから収録しにくくなるよ。いや、でも仕事もあるしね。
あ、ね、
タイジ君が東京離れてしまって、電気屋ウォーカーはタイジ君は参加しなくなるんですかっていうメールが実は来てたんだよ。うん、
はいはいはい。
で、いや多分大丈夫だと思いますと、中国に行ってからも電気屋ウォーカーには参加してくれると思いますって言っといたんで、まずそこ心配してくださってた方は一安心ということで、
とりあえずネットワークにさえ入れれば、
うん、
無理くり出てくるからっていうこと
で呼ばれなくても。
そう
まああれだね、国際電話でもいいよね。
いやだよそれ。何ぼかかんのよ。
うわ、メンタも飛び出るような金額が。
多分中国の公安当局に追われるぐらいの請求になると思う。
そうだね、
ひどいな。
軽く国際問題になるぐらい
なるかもしれないね。
なるよね。
ああ、うん、
まあまあそんなんで、まあ、とりあえず広島に戻ってきましたと。
はい
はいはい。
うん、最近は、お仕事しておりますと。
の、
うん、看板屋です。
看板屋、
うん、前はウェブ屋だったでしょ。
うん、
そうだね。
カバーのチカチカ光るのを見るのが仕事だったでしょ。う
ん、はい。
看板娘かなんかなってんの？
なんで俺が看板娘になってんだよ。看板を作ってるんだよ。
おお。看板を作ってんの？
そうだよ、うん。看板の製造から設置までやらせていただいております。
口調が。うん。じゃあちょ広島で、広島でやってんの？
前回は全国だよ。全国ってか、まあ、各都道府県にあるってわけじゃないけども、
はい、
別に
受けたまわってるわけね。
そう注文があれば全国どこでもつけると。
大治君のところに看板を発注していただいた方には電気屋ウォーカー割引ということで。
俺そんな経験まだないから。
あ、じゃあ
まだ
じゃあいつか
割引できないけど、漏れなく iPad をプレゼントみたいな。大志くんのポケットマネなんで、当然 16GB になっちゃいますけど。
そう、うん、それから、これを大きくしてねって言って iPod タッチとすりこぎがついてくるかもかな。
するんかい。伸ばすんかい。
そう、まあ、でもまあそんな感じで看板を今、まあ家業だからねこれがね、
うんうん、
そうなんだよね。
うん、親父の仕事を今手伝いで仕事して、でまあ今回はその話じゃないよと。
そうですね。
別に俺の話は電気屋ウォーカーじゃなくて、何でもないポッドキャストにすれ、
次回ペンキ屋ウォーカーっての配信します
ね。ペンキ屋ウォーカーはいいよ。
素晴らしい。
いいよもう。
電気屋ウォーカー始まるよ。
今回はですね、まあ、もう5月の22日だ。
そうですね。
うん、
はい。
です
な。なんで、まあ、もうそろそろあれが出るじゃんかと思うね。
あれですよ。
あれですね。
じゃあ、ウォーカー的に、看板屋的に言わせてもらうと、
はい。
前関係ないわ。
看板関係ない。うん、はい。
iPad が。
iPad が。
出ますね。
で、出ますと。
出ちゃいます。
せえよ。
電気屋ウォーカーは、ね、中途半端な、ポッドキャストなんで、いつも何か大きなことがあると、はい、専門的なことはみんなに任してっていうね、
他の、ポッドキャスト
そうポッドキャストとかね、雑誌とかもう一般的なマスメディアに任して、電気屋ウォーカー的にどうなのみたいなのを毎回 話してたんですけども、
何こう鋭く、
うん、
バサッと切れる感じじゃなくて、
そう、
ドスンと
ナタで切るみたいなね、
ドンキ
ナタで、
なんかもうなんか切れたみたいな、どっちかというとあの、うん、こう
折れた、
押し潰したみたいな、
そうそうそう、つぶれた的な
感じで、うん、はい、行かせてもらいますと、
そう、ドンキーでね、
はい、行きましょうね。
電気屋ウォーカー的 iPad の選び方を今日はやってみたいなと。
はい、そう。
これを聞いて選んで買ってください。
で、iPad。
はい、はい。
まあ、もう出ると。で、まあ、事前情報としてかなり情報は出ていると。
そうだね。
他のポッドキャストとか、ブログとか、雑誌、どうすかテレビ。いろいろもうスペックに関してはもうな、もう大丈夫かなと。
うん、もう十分
こんなこともできそうだな、あんなこともできそうだなっていうのをざっくり分かってきたと、
うん、
そうだね、
うん、でもいろいろまだ情報が出てたりもするから、そういう話を今日は、
そうだね、
はい、
で電気屋ウォーカー的に、まず今日はね注目していきたいのは、まあ、
うん、
他の人たちもいろいろツイッターとか、あの書き何他のブログとかを見てもよく出てることだったんだけど、
うん、
うん、まずWi-Fi オンリーのモデルを選ぶか、Wi-Fi と 3G がなってるモデルを選ぶかっていうので、まず悩んでるっていうポイントがあったみたいなので。
そうだね。そこは絶対悩むね。
うん。その話と、それから 16GB、32GB、64GB のどのサイズに選ぶかっていう話。まずここからちょっと、あれこれ、いじくってみようかなと。
うん。
で、一番最初に、Wi-Fi モデルと 3G モデルどう選んだらいいのっていう話で、
うん、
まずまあ、Wi-Fi モデルは一応わからない人のために復習をしておくと、
うん、
はい、お家の中で無線 LAN を使ってると、インターネットに接続するのにケーブルをつなぐんじゃなくて電波でやってますよっていう方は、その電波でパソコンとインターネットをつなぐ方法を、まあ、Wi-Fi って呼ぶんだと思ってもらえばまず間違いないよね。
そうだね、
うん、
そうだね。
でその Wi-Fi に要は無線でインターネットを接続する Wi-Fi で接続しますよっていうのが Wi-Fi モデルと、
はいはい、
iPad もさることながら iPod Touch とか、それから今までの iPhone シリーズもこの Wi-Fi を使ってネットに接続するっていうのが、まあ一つのメインだったわけだよね。
そうだね、
うん、これの方法と、それから Wi-Fi の機能にプラスして、
うん、
3G の、うん、まあ通信網を使ってネットに接続しますよと。
はい、
この 3G っていうのは、
うん、
まあ分かりやすく言えば携帯電話だよね。
そうだね、電話回線網だね。
うん、携帯電話の回線網を使ってインターネットに接続しますと。
うん、
これは、まあ、Wi-Fi と 3G どっちにどういう利点があるんだろうね。
それいっぱいあるよ。
うん、俺的には、うん、Wi-Fi だけでいい派なのよ。
ああ、なるほどね。
大事なんかはどうなの。
俺は、うん、もし日本にこれから住んで、
うん、
日本国内でずっと使うんだったら、
うん、
3G モデルを買う可能性が高い。
ああ、
うん。
レインはどう？
私はだってそんなに外でね、ネットだなんだ 3G 回線使うほど使うっていうことにはならないだろうから。
なるほど。
まあ同じように Wi-Fi で十分かなっていう、
うん、M さんは
持ち歩いたりはしないだろうから、うん、Wi-Fi で十分かな。
なるほどね。ここなのよ。まず Wi-Fi か 3G モデルかを選択するのに一つあるのが、
うん、
iPad をどういうところで使うかっていうことだよね。
そうだね、
そうだね、う
ん、で俺も、レインも M さんも、同じ理由なんだけど、いくらどんなに薄くて持ち運びしやすいったって外に持ち運んでね、外で使わないでしょうと、
うん、
いう人たちにとっては、
うん、
家の中で使うんだったら当然 Wi-Fi だけで十分なわけだよね。
十分十分、
ね、うん、なので、リスナーの皆さんも家で使うことがもう9割9分、
うん、
まあそこまでじゃないかな、8割ぐらいは家の中で使いますよと。たまに旅行に行ったり、ちょっと日曜日天気が良くてお出かけしたりとか、そういう時に持ち歩くぐらいで日常は家に置いてますよっていう方はまず Wi-Fi モデルでいいのかな、
うん、
うん、と思いますね。
はい、
うん、ですね。
でタイジ君はもし 3G モデルを買うことになったとしたら、なんで 3G モデルを選びたいの。
とにかく外でネットがしたいの。
ああ、
外でネットがしたいってのもおかしいけど、
うん、
外でもネットを見たい、
うん、
で、外に出た時に情報を得たいのよ、
うん、
だから例えばどっかのブログとか、うん、もちろんツイッターとか、
うん、
そういったもので、まあ、何かしらの情報を得たいって思うことがすごく多いのね。
なるほどね。
別にそれで何だろう、何かゲームをするとかじゃなくて、
うん
うん、
まあとにかくパパッと見れてパパッと終わらせれるっていうので、まあ今から話で出てくるけど、
うんうん、
モバイルルーターとかを一回起動させるのが手間なの。
なるほどね。
だからもうサクッと、でも通信料がかかるじゃない、
うん、
だったらそれだけ働けばいいや、
うん、なるほどね。
そうそう
そう。 3G モデルを選ぶ人たちにとって今の本当に今の大事が言ったようなことだと思うんだけど、
うん、
3G モデルが搭載されてるので最大の利点は、うん、iPad って iPhone もそうだけどボタンピッと押せばすぐ起動するんだよね、
うん、
5秒とかかからないわけだよ、
うん、
で立ち上がった時にもうネットにつながる、
うん、
これが最大 3G モデルの最大の魅力だと思うの、
うん、
だから本当にストレスフリーで情報を確認したい時にパッとつけてパッと確認してすぐやめられるっていう、
うん
うん、だからそういうそのいろんなところでこうなんていうのかな、機敏に機動性高くネットにつながりたいっていう人は 3G モデルはもう結構抑えた方がいいポイントだよね、
うん、そうだろうね、
うん、
まあそんな感じでどういう環境でどういう形で iPad を使いたいかによって Wi-Fi、3G どっちを選ぶかっていうのは結構重要なポイントになってくるんだよね。
うん、うん、そうだね。
でもう一つ選択肢が今流行りの、そして注目度もググッと上がってる、
うん、
モバイルルーター
。うん、出てきたね、いっぱい。
3G モデルを選択しないで Wi-Fi モデルを買いましたと。
うんうん、
だけど外にも持ち歩きたいっていう人にとっての選択肢がこれになるわけだよね。
そうだね、
そうだね。
で俺は e モバイルのポケット Wi-Fi を使ってるんだけども、
うんうん、
もうポケット Wi-Fi については語り尽くされたと思うんで後からちょっとおさらいするとして、
うん、
大二君がちょっとあれだよね、いろんな情報を。
そうだね、うん、今まで出ている、やつは e モバイルのポケット Wi-Fi、
はいはい、
それとほとんど一緒だけど名前が違うソフトバンクのポケット Wi-Fi、
うん、
同じものだと思ってもらえれば。
ソフトバンクもポケット Wi-Fi あるんだ。
あと同じ名前が、なんか書いてある会社の名前が違うだけ。
は
あ、うん、全く同じ、
うん、
でまあそれはだから一緒のもんだと思ってもらえれば、
はい、
はいはいはいはい。
あと、この間、話をした B モバイル日本通信だね、
うん、
出た、
うん、
ここが、B モバイル Wi-Fi っていう、モバイルルーターを出します。
はい
はい。あ、ごめんごめん、もう出てる、もう出てる。5月19日に、受注開始が始まってるから、もう注文できる。
なるほどね。
うん。
うん、
で、この、B モバイル Wi-Fi。
うん。
B モバイルはね、何がいいって言うてね、
うん、
はいはい。
まず、プリペイド式なのよ、うん、基本。
あ、
だから、3ヶ月とか、1ヶ月とか、
うん、
うん。
そういうので買えるのよ。
うん。
うん。で、それが B モバイル SIM っていうのを使うのよ。だから1年間定額使い放題の SIM、
うん、
それを別途で買ってその B モバイルのそのモバイルルーターに差し込むと。
あ、
なるほど、ね、
じゃあ基本的には端末と SIM カードは、うん、まあ別売りというか別扱いとか持っていいのかな。
そうだ、ね、
そ
う
だ、
うん、そうそう
そ
う、だからまあそういった意味でまあどういうんだろう、ネット使うかどうかちょっとまだiPad 買うのは決まったけど、わかんないなって。で、e モバイルは2年縛りだしな、もしこれ使わんかったらもったいないなって。
そうだね。
b モバイルのその端末と、1ヶ月の SIM を買うのよ。で、本当に使うのかどうかを試してみて、で、使わねえやってな、やっぱ家の中で俺は十分だわ、これってなった時に、もうそれ1ヶ月で切れるからね。
そうだね。
まあ別に。まあe モバイルのその Wi-Fi のそのモバイルルーターだけは、まあ、2万円ぐらいするけど、
うん、
そんなのはそれに契約がかかってるわけじゃないから、それ買ってるだけだ、
うん、
まあ、オークションやなんやらで売っちゃってもいいし、
端末の代金はどこでもそれぐらいはするもんね。
そうそうそうそう、むしろちょっと安いぐらいだよ。
そうだね、
うん
うん、ちなみに、まあ、b モバイルの1ヶ月の定額料金っていうのはいくらだかってわかるのかな。
B モバイルのやつは B モバイル SIM っていうので、出るんだけど、ラインナップが、30日で、2980円。
定額払い切り2980円
うん。
安いね。
安いよね。それならいいな。
それはちなみに何ギガまでみたいなのあるの？
基本的に1ヶ月っていうだけでないはず。
それちょっとよいいんじゃね？
うん。で、もちろん期間が延びて一括で買う場合もっと安くなる。6ヶ月185日使い放題だと、14,900円。
おうおうおう、1ヶ月分ぐらい安くなってんのかな。
そうで1年365日で契約をしてそれを分入ってるシムを買うと、29,800円。
お、これも安いね。
うん、
これもいい感じ。
うん、でもこれはなんだっけな、フォーバーのネットワークを使うんだ。
そうだったね、確か。
うん、だからまあどういうんだろう、広く浅くみたいな感じ。
うん
うん、
うん、ちょっと上り下りがね、300キロとかそういう風にあんまり速度は出ないんだけど、
300キロか。
そうそう、だからそこがネックなのよ。
ああ、だいたい俺今ポケット Wi-Fi 使ってるんだけど、田舎に住んでるんだけど、いろんな場所で使って1メガぐらいが平均なのね、上り下りが。で1メガ出てると通常のネットブラウザインターネット見たりとか、メールのやり取りしたりとか、あと YouTube 見たりとかはそんなに支障はない感じなのね。300キロだとそれよりもちょっとやっぱ少ない感じかなっていうところだね。
いや、だいぶきついと思うよ。だからツイッターを見るとかだとまあまあ、ちょっと待つぐらい。
それは多分問題ないでしょ
う。うん、だけど動画は厳しいと思うよ。
そうだね、
そうだね。
うんうんうん、
じゃあ B モバイルのポケット、モバイルルーターを使う人たちは、動画とかは家でやって、外出時はネットを見たりツイッターをしたりっていう情報だけっていう感じの使い方の場合に結構おすすめだよってとこかな。
そうだね、だからかなりこうライトな感じで使いたいなっていう人は B モバイルが俺はいいんじゃないのかなとは思うけどね。
でもね、値段は魅力、う
ん、いいでしょ、安いでしょ。
安い、
うん、
はい、わかりました。
であとまあドコモはこういう時黙っちゃいねえよと、
うん、
もちろんこうドコモだって商売考えるよ。
はいはいはい、なんかね、いろいろ釣ったもんだあったみたいだけどね。
うん、まあとにかくドコモもモバイルルーターを出しますよと。
はい、
うん、
でまあこれはまあなんかドコモのモバイルルーターだよね、ドコモ版の。まあ、うん、Xperia とかスマートフォンとか結構出したから、まあ、それで使ってよってのもあるんだろうけど、本当は iPad で使ってほしい。まあ言えないからね、ドコモがそれ
で。Ready for iPad とか書いてあったらウケるよね。
それはちょっとなんかソフトバンクが黙っちゃおらんけえな。
うん。
うん。で、とにかく、書いてはないけど、まあとにかくモバイルルーター出すと。
はい。
うん。
まあそれも一つ の, 選択肢かなと思って。
うん。と、詳細はどんな感じなのかな、
やっぱキャンペーンがあるんだねこれね。
ああ、やっぱりね、それはしょうがないからね。
うん、まあとりあえずキャンペーン適用してない状態。
はい、
うん、
一番高いやつだよね。
うん、
だと9765円。
出た、ドコモ。
いえ、バカかこれ。
強気。
まあ多分速度が速いんだろうけどね、もちろん。
うん、どういう結構な値段を。
でまあなんか定額データスタンダード割り、まあいわゆる2年縛りだよ。
はいはい。
2年縛りをつけると5,985円。
あ、それでも高いな。
それでもちょっとな。
それでこれでもまあ6,000円だからね。まあそれにキャンペーン期間中にお申し込みの方は、キャンペーンをまたさらに適用させていただきまして、
いただきまして、
4,410円。
ここでやっと普通だよね。
それをずっとキャンペーンやり続けるっていう。
これはこの4410円は もうこの、この期間に契約しちゃえば何年も OK なの？
キャンペーン適用後1年間
1年間じゃあ1年経ったらまたこの5985円に戻っちゃうの？
可能性が高いね。
うわ、ウケる。どこも
安い商売しおるな。
さすがドコモ
厳しいな。
ドコモをね非難するつもりは一つもないんだよ。
ないね、
一つもないけど、やってることがこすい。
ちょっと厳しいね。
でもまあ、でもまあね、ドコモ回線で、まあ、ある程度の速度でっていうんだったら、まあ、俺はそれはいいとは思う、もちろん。
うん、
けどちょっと高いかなっていう、まあ、正直ね、これだったらネットワーク分働くっていうのは無理だよ。
うん、
辛いね。
プラス1日ぐらい働かないといけないじゃん。
そうだね。
うん、これちょっときついな。まあだから現実味を帯びるんだったら、やっぱり e モバイルのポケット Wi-Fi か、
うん、
e モバイルの、モバイルルーターか、
うん、
うん、かなとは思う。あとはまあ YMAX とかもあるけど。
そうね、
YMAX はどっちかっていうと、その端末でっていうよりは、あの USB のやつをモバイルルーターになりますよみたいなやつにグサッと刺すやつだから。
なるほどね。
あと、あのコーヒーが前買ったやつがあるじゃん、なんだっけ、 PHS なんとかってやつ、あれみたいな感じ。
その無線 LAN だけの機能を持ってるやつね。
そうそう、モバイルルーター、
モバイルルーター
になりますよ。
初期のモバイルルーターだね。
そうそうそうそう。だから、うん、まあ YMAX もいいんだけど、まあそれはちょっと手間かなと思って、うん、まあ買うんだったら今 E モバイルか P モバイルか。
そうですね、
どっちかな気がする。まあもちろんソフトバンクもいいとは思うけどね、まあ料金が一つの箇所にまとめてくるからね、うん、もし iPhone ユーザーだったらね。
そうだね。じゃあまとめると、2年縛りでもいいと、十分外でも使いますよっていう人は、ポケット Wi-Fi を、もう、e モバイルのポケット Wi-Fi を選ぶ、検討してみるっていうことが、結構おすすめと。
おすすめ。
で、期間限定で夏休みだけ使いたいとか、ちょっと使ってみて試したいとか、月々の使い方が結構ばらつきが出そうなんていう人にとっては、b モバイルのやつが、おすすめだ
ったなって、うん、
ただし、ね、注意点としては速度の制限が結構厳しいよと。
そうそうそう、そうだ、ね、で、あと端末を先に買っとかないといけないから、初期投資が必要と。
なるほど。
で、2万円かぐらいね。
ドコモの方は回線としてはもう全国各地で使えるから、うん、一番カバー率は高いかもしれないけど、うん、いかんせん月額の料金が高いよと。
ちょっと高いよと。
まあ、この3つぐらい、3タイプって感じかな。
そうだね。うん、まあ、それで、iPad を外でみたいな感じで。
うん、だから、まあ、3G、ソフトバンクの 3G 回線を持っていない方としても、
うん、
こうやってポケット、モバイルルーターを使うことで、うん、まあ、一時的にね、持ち出して外出先で使ったりもできますと。
iPhone、iPod、iPad など Apple 製品の話題を分かりやすく、 Apple ストアでの買い物を本気で楽しむためのポッドキャスト番組です。
家電は？
ちなみに、Wi-Fi と 3G の選び方でまた別の要素として押さえておきたいのが、
うん、
3G を選びたいっていう方で、うん、ソフトバンクの電波が悪い人ところに住んでる、まあうちで言えばレインみたいな、
は
い、
そうだね、
まあ比較的悪い方だね、
うん、っていうところに住んでると、せっかく 3G 回線でもソフトバンクの電波自体がちょっと悪いよと、
うんうん、
そういう地域に住んでる方もちょっと 3G を選ぶときは気をつけた方がいいかなっていう感じですよね。
そうだね、
うん、だね。
で、
ただどこも返すのがいいね。
そうそう。ただ、一生懸命アンテナ増強をしてくれてるっていう姿勢を見せてくれてるっていうのはソフトバンク最近評価できる点と、あと、家にいるときは家用のアンテナをなんか入手できるんでしょ？
うんうんうん。そうそうそう。
その辺は詳しくは、また別なポッドキャストか、あるいはソフトバンクのページを見てもらいたいんですけど、なんて言ったかな？なんとかっていうのが、
あそこか、
なんとかなんとかはなんとかだな、
うん、俺よくなんとかって言うんだけど待って今調べる。 はい、ホームアンテナのフェムトセル小型基地局っていうのか、
あ、はいはいはい、
これを申請すると無料でくれて、で、ブロードバンド回線だから家のインターネットの回線につなげると、それを経由して携帯電話をネットにつないでくれると、こういうのもあるんで、まあ、家の電波が悪い、表に出るといいんだけど家の中だけ電波が悪いっていう人はこのホームアンテナフェムトセルを使ってカバーしたりっていうこともできるかな。
あと会社、店舗等で、Wi-Fi を提供して、うん、もし例えば自分がお店をやってるとかね、
うん、
そういう人がうちで Wi-Fi 飛ばしてあげたいんだけどなと思って来るお客さんがね、
うん、
iPad とか持ってきたら楽しいのにみたいな感じだったら、そういうのも無料で提供もしてるから、
うん、
まあ一回ソフトバンクのそういうサービスが始まったからもう、
うん、
一回調べてみるといいかも。
これね、俺すごいなと思ったんだけど、店舗を経営してる方はぜひ検討していただきたいと思うんですけど、
うん、
ADSL 回線と、
うんうん、
その Wi-Fi スポット用の機材だよね、うん、をどっちもタダで提供してくれるって書いてあるの、うん、だから回線もタダで提供してくれるわけだよ、
うんうん、
だから ADSL だから早くはないんだけども、
うん、
そんでもね、何もまだネットなんか引いてないんですっていう人はこれでね、十分ネットも自分も使えるし、お客さんにも使ってもらえるし、でワンコのお父さんのWi-Fi も使えますってステッカーももらえるっていうね。
あ、これシール
は、うん、これを貼ってこう使えますよって言えるらしい。
そしたらお客さん来るじゃん。
そう、あ、ここ使えるんだっていうお客さんがわんさか来る、
ね、こんなん入り口の窓のとこには貼っとけばいいじゃんね、
うん、まあ詳しくはね、全然知らないで喋ってるんでもちろんソフトバンクに相談していただきたいん
ですけど、ソフトバンクのサイトで、
うん、
その情報が見たいときは、
うん、
ね、下の方にねキャンペーンっていうとこがあるのよ、
うん、
ガンダムが真ん中にいるんだけど、
うん、
なんかこうちょろちょろ動いてるけどちょっと出てこないけど、電波改善宣言っていう青いバナーがあるんだけど、
あるある、
うん、そこを見てもらうと出てくる。
そうだね、
いろいろ、うん、
ぜひ
そこを見てみてくださいと。
回線使用量までタダっていうのは結構月々の、ね、あれがないから
大きいね。
そうだね、
店舗の方は
いい、だからソフトバンクはその電波回線が悪いって言われてるから、
うん、
うん、
努力はしてるんでね、
うん、してる、
評価ができます。
もうちょっと頑張ってほしいね。
そうだね、そんな感じで、Wi-Fi と 3G の選び方としては、3G を選ぶ、 Wi-Fi を選ぶっていうのは使い方のスタイルで決めてもらう、
うんうん、
で Wi-Fi にしてもポケットルーター、そのモバイルルーターっていうのも選択できますよと。で 3G にしてもお家で割るときはフェムとセルとかいう形で、サポートの手段もありますよっていうことで、いろいろ悩んでもらえればいいのかなというふうに思います。
う、ね、
うん、
でもあれコーヒーは買うの、それ以前に。
ですね私
iPad、
いろいろこれまでの配信会でもさまざまなことを申し上げておりましたが、また配信してないところでも買わねえよ買わねえよと
宣言してましたね。
しかも2010年コーヒーは買い物
禁止令だろ、
禁止令、
ね、うん、出てましたな、
はい、ただなんかアップルからメールが来て、
うん、
6月7日までに発送しますっていうことを、
あ、買ってるじゃん、
買ってるじゃんしっかり。
なんかいや、よくわかんないんだけど、
わかんない、自分のやつから
6月7日までに発送するってなんか言ってたよ。
だよじゃね、あんだけ買う買う言ってた俺がまだ予約も何もしてないんだからね。
あんだけ買わない買わないって言ってた俺がもうすっかり頼んでると。それはねちょっと理由があるの、後から言い訳させてください。
はい、
でも何もでもしてください。はい、
で、次に第2ポイント目としてね、16ギガ、32ギガ、64ギガっていうそのメモリ容量で3つのパターンがあるわけなんですけど、これでも結構悩んでる方がいて、もうなんか自分じゃ決められないんで決めてくださいみたいなこと言ってる人もいたんですけど、
迷ったらでかいのかい。
そう、ただ
それが一番
ね、16ギガモデルで 48,800 円、まあ、Wi-Fi の定価表示なんだけども 48,800 円で、で 64GB の同じく Wi-Fi モデルで 68,800 円って2万円の差があるわけだよね。
そうだね。
それぞれ1万円ずつステップアップしてるわけ だ、
うん、
だこれは結構1万円大きかったらね、アクセサリーも買えるし、ケースとかも買えちゃうからどうなんだろうなっていう部分もあるんだけど、これはどうなんだろうね。買うとしたら、例えば M さんだったら買うとしたら何ギガモデルが欲しい？理由は別にどうだっていいんだけど、自分だったら
大きめな方がいいかな。
64とか、
うん、64とか、
うん、レインは、
私はもう間取って32。
お、32。胎児は聞くまでもないかな。胎児は
俺一番でっかいんだよ。
そうだよね。ちなみに俺も64ギガ買いました。
ああ、そうか。
うん。それで、まあ、なんて言うんだろう、64買うっていう人に理由聞いてもしょうがないんだよね。
ダメだ、ダメだ、ダメだ。それはもう、あ、そう
で
終わるじゃない。
そう。で、じゃあ、32でいい人と16でいい人、このタイプの人はこれでいいよっていう、ちょっとね、指針になるようなものをみんなで話せればなと思ったんだけど。
あ、そうだね。だから64は高いよって。
1万円ずつ高くなるけども、うん、逆に言えば1万円で32ギガプラスできるわけだ。
そうそうだ、ね、そこなんだよ
ね。16ギガから32が、16ギガ上がってプラス1万円だけど、32から64って32上がってプラス1万円なんだよね。
そうそうそうそう。
何かもうこういう風なデータを取り扱いたいっていう具体的な目標があるときには、それに合わせて十分余裕のある、まあそれでも32ギガでも十分余裕あると思うんだけど、うん、っていうのを選んでおけばいいと思うので、64っていうのはよっぽどの人だと思うのね。
そうだね。
で、頻繁に別に必要に応じてデータの入れ替えをすればいいし、今はオンラインストレージ、ドロップボックスとかエヴァノートとかシュガーシンクとか、いろいろそのアプリがあって、そのネットの中、ネットとか別のパソコンとかとのシンクロがしやすくなってるんで、
まあ、いわゆるクラウドコンピューティングってやつだね。
だから必ずしもそこに64GB がある必要がないと思うのね。
うん、そうだね。うん、
だから64選ぶ人はよっぽど、
うん、よっぽど変とかない。
なんか何を言おうとしたのかな。
で、ゲフンゲフン。で、32を選ぶ人も結構使う気の人じゃないと32必要ないと思うんだよね。
そうだね。
正直言うと、あくまでも一般的なユーザーさんのレベルで考えると32もちょっと多いかなと。で、レインが32だったけど、なんで32だったの？
いや、一番は金銭面だよね。
まあそれもある、絶対それは出てくる、まあ、
多めに欲しいんだけど、うん、64までっていう金額になるとちょっと、じゃあちょっと気軽に買うっていうにはちょっと買えない、
うん、
と言って16じゃちょっと少ないよねっていう、うん、
漠然とした心配だよね、
うん、じゃあ32で、まあこれからねどういう風に使われるかも分かんないから、
うん、
とりあえず32あれば当面はいいかなと。
そうだね、うん、いや実際そうだよ。さっきコーヒーが言ったじゃん、32はちょっと使う人だって言ったじゃん、
うん、
でデータも入れ替えできるから、
うん、
まあね、その私なんかは仕事で使うっていうことはまずないから、
うん
うん、まあその辺は苦に、うん、苦にならないからいいかなと。
だからでも個人ユースになってくると、多分あれこれ入れたくなるのよ多分、うん、iPhone だって俺すげえアプリあるもん、
うん、でここでコーヒーポイントなんだけど、
うん、
そうは言ってもまだ iPod Touch も iPhone も持ったことないし、
う
そうは言っても分かんないよっていう人たちが絶対いると思うので、その人たちに向けてこういう考え方もありますよっていうので、あの音楽を iPod Nano とか、まあそれ以外でももちろん構わないんだけど、音楽のデータを iPad に入れて管理しない、別なデバイス iPod Nano とか別なやつで音楽は楽しみますよという人は16ギガでやってもいいと思います。っていうのは結構音楽ファイルってね、めちゃくちゃ入れて あったらあっただけ使うじゃん。
あったら使う使う、ね、使う。
そんでも16ギガもあれば結構な容量入るわけでしょ。
入る入る、
ね、
だから音楽は別にしますよっていう人は iPad は16ギガで選んでも問題ないような気がするっていうのはね、一つ思うんです。でまあ逆に言えば、じゃあウォークマンみたいにして iPad を持ち歩くかっつったらそれはないわけじゃん。
そうだね
iPad で iPad で音楽聴いてる人ってなんか想像できないでしょ。うん、なんか
今現在では考えにくいよ
ね。電車の中でなんかすごいなんかノリノリでヘッドホンつけて音楽聴いて、突然 iPad 出して選曲してたりしてピッチリする
じゃん。シュールな光景だ
ね。だから
首から下げとけば iPad。
うん、そう。でもまあ Bluetooth とかもあるし、で、うん、2つ3つ持ち歩くのが嫌だと、
うん、
せっかくそこに iPad があるんだからちょっと大きいけど音楽とかも全部まとめて iPad にしたいっていう人は、うん、16GB だとちょっと心配かなと。
そうだね、
うん、まあこんな感じで考えてもらうっていうのも一つ手かなと思ったのね。
うん、
ああ
音楽はでも別の方がいいよ。
俺もそう思う。
うん、
で今
でかいよ
iPod Nano 安くなってるしね。
そうそうそうそう、
再生備品とか狙ってもらってもいいし。
そうだね、ああ動きはいいからね。そうね、
とまあそんな感じで16ギガ、32ギガ、64ギガと3タイプありますから、うん、値段と使い方と何を入れるかによっていろいろ考えてもらえばいいのかなと。
私たちインストがお送りする電気ウォーカーポッドキャスト、気になるポケット Wi-Fi のお話や話題の炊飯器、冷蔵庫の買い方ポイント指南など、聞いて得するかもしれないけど聞き逃しても全く残念じゃない情報満載でお届けしています。電気屋ウォーカーポッドキャストはブログ、iTunes で絶賛配信中。
お金の話もじゃあ次にしようと思ってたんで。
ああ、じゃあ今話しようか。
はい。で、今話もあったんだけども、気になる今度価格ね、価格。で、iPad、Apple の iPad のページを見てもらうと分かるんだけども、うん、まずそれぞれの単品の値段っていうのが、Wi-Fi モデルの 16GB が 44,800円、
はい、
Wi-Fi、うん、そう、 Wi-Fi モデルの 32GB が 58,800円、
6万、
うん、で随分ざっくりしてんな。でWi-Fi モデルの 64GB が 68,800円、
7万、
うん、金利手数料は対比が負担します。で、Wi-Fi モデルプラス 3G の方の 16GB が 61,800円、
うん、はい、
うん、で、何万とか言わないの？
ちょっと切りにくかった。
32GB が 71,800円、
72,000円、
うん、は
い、そこら辺はいいや。
64GB が 81,800円、うん、という形になってます。はい、で、今度ソフトバンクの方のページを見ていただくと、こちらの方にも料金が書いてあるんですが、Wi-Fi モデルについては Apple Store でも買えます。
買える、ね、あとは、Apple の商品を取り扱ってる家電量販店等でも買えます。
かなり限られてるんで、十分したあの確認を取ってから買いに行ってください。
大きいとこじゃないとダメだね、もうね、うん、
で
もう無理だね。
3G モデルについては原則ソフトバンクのお店で しかも指定されたお店でしか買えませんと、
はい、
いうことなんだね、
うん、
なので、iPad、ごめんなさい、3G モデルを買う場合でも十分ソフトバンクに確認をして買いに行ってください。
そうだね、行ったらなかったじゃ悲しいもんね。
そうそう。で、うん、iPod の Wi-Fi モデルもソフトバンクで買えるので、ちょっとソフトバンクの方を中心に話をしていきたいんですが、
はいはい、
iPad のデータ定額プランという料金プランに加入した場合、
うん、
一緒にね iPad を購入するときに当然新しく加入するわけなんですが、
そうだね、
この時にさっきタイジ君が言った端末代金が、はい、最近の携帯お得意 の、 あの、うん、24回払いみたいになっちゃうんだけど、
そうそうそう、強制分割払い、
うん、これがですね、さっき言った料金が、64GB モデルが 81,800 円でしょ、
うん、
それがこの場合は24回払いで、支払い総額が77,280円になるんだよ。
どうぞ、安くなるでしょ、
うん、なぜかちょっと安くなるのね、
うん、
しかも、24回払いになるんですが、実質年利 0.0% ということで金利がかかりません。
ゼロ。
そう、だから分割払いしても全く損しない、
うん、むしろ得してるんだよね。
そうそうそう、
うん、
で毎月月の支払い額が3,220円になります。
おお、これなら払える額だ、
ね、払えるよね。
だからさっき大臣君が言ったように 3G モデルを買うんだったら割と躊躇なくこの一つ上のモデルを選べるっていうね、
うんうん、そうそう、うん、
で、ご注意いただきたいのがデータ定額プランの他にさっきの B モバイルみたいにプリペイドプランっていうのがあるんだよね、
うん、
1ギガプリペイドとか100メガプリペイドとかあるんだけども、こちらの方で買ってしまうと支払い総額が、86,160円になって、ちょっと高くなるわけですよね。
金利が発生するんだよね。
実質年利が 5%、 64GB モデルで 5% 発生します。
あら、
なので、
いや64はまだいい方なんだよ。
そう、 16GB モデルになると実質年利が 6.7%。
あ、結構いっちゃう、うん、結構
い
っちゃう、
ね、一発の分割払いぐらいかかっちゃうんだよね。
うん、
なのでプリペイドプランを選ばれる方はその実質年利がかかってきてますんで、支払い総額が、まあそうは言っても多分5000円ぐらい、年全部払い切って5000円ぐらい総額で、なのでまあ5000円かよって話ですけど、ちょっとかかるんで気をつけてください。
そうだね、
そうだね。
で安く欲しいじゃん。
そうそうそう。で、3G モデルじゃなくて iPad の Wi-Fi モデルの方を買った場合、
もう売りよるよね、ソフトバンク。
ソフトバンクで売ってます。これは、もう少し高い金利がかかって、64GB モデルで 6% の金利、さっきが 5% だったからさらに 1% 上乗せね、
うん、
で、支払い総額でいうと、73,200円、
はい、
これはその、なんだろうな、いろんな機能の提供がないので E メールとかそういうのはなくて、当然なんだけど 3G 回線を使わないやつなので、こんな感じになります。はい、なので、もしソフトバンクで買うことを考えてるんであれば、まあ、使い方によりけりなんですが、基本的にはデータ定額プランを検討していくのが一番お得なのかなと。
ああ、まああれだよ、ソフトバンクで買うってなる人は多分 3G モデルのデータ定額プランを考えてる人。
そうだね、
だと思うんだよね。で iPad、Wi-Fi モデルに関してはソフトバンクで買うと何が損かっていうと、まず支出総額が高いのと、まあ、強制的に分割、まあ確かあれが出たはず、一括払いも出たはずなんだけど、にしてもポイントがつかない。
はい、
電気屋の、
うん、
電気屋のポイントはバカにならない、
うん、 とか、ね、
確かに。だから私は意外と地味に溜まってて嬉しいでしょ、あれ。
うん、嬉しいよね。
だからやっぱりそういう時は、まあ、iPad Wi-Fi モデルをソフトバンクで買うっていうのは、まあ、あんまり得策じゃないのかなって思って、ね、
そうね。で、うん、で、Wi-Fi モデルについては同じ金額で、Apple Store でも買えるので、アップルストアで買った方がなんとなくテンション上がるじゃない。
テンション上がる。
うん。で、Wi-Fi モデルはアップルストアでお買い求め、あるいは電気屋さんでお買い求めになられたらいいんじゃないかなというところです。で、注意していただきたいのが、おお、なんだすげえじゃん。定額プランの 64GB 買って、毎月月3220円なの？俺でも買えるよみたいな。テンション上がった方に、ここは注意していただきたいんですが、今言った値段はあくまでも iPad の値段です。
はい。
ということは、月額料金がかかります。
そういうことですよね。
そう。この月額料金が、詳しくはまたホームページ見ていただきたいんですが、いろいろ割引とかも適用になって、2910円かかります。
はい。はいはい。
ということはですね、2910円プラス3220円で、ドーンみたいな。
ガチャーン、6000円ちょい
かかっちゃいますよっていう。3200円でも2900円でもなくて5000円ぐらいかかっちゃいますよ。6000円ぐらいかかっちゃいますよっていうことを注意してください。で、ここでコーヒーポイントなんだけども、さっきの 3G と Wi-Fi の選び方にも関わってくるんだけど、単純に端末代金だけじゃなくて月々2900円かかってくるわけですよね。なんで、もし他にもうすでにそのポケットルーター持ってるとか、あるいはノートパソコンとかで、モバイルルーターを買ったら他にも使う道がありますよという人は 3G を捨てて月々2900円みたいなのをなくして Wi-Fi モデルを買ってもいいのかなっていう気がする。
あと 3G だと、あとあれがついてないよね、コンパス、あ、 GPS だわよ。
あ、そうだね、 Wi-Fi モデルには GPS がついてない、
うん、
で Wi-Fi も、あ、 3G モデルには GPS がついてるっていうことだとね、まあ、その辺の細かい違いもちゃんと雑誌とかに載ってますんで見てもらって、そうで、この2910円は当然3年後も4年後も5年後も6年後も、
そうだね、そうだね、
まあ、同じことがポケットルーターにも言えるんだけども、それが iPad だけで使えるのか他の無線機器も使えるのかみたいなね、まあ十分気をつけて買ってください。誤解のないよ、3200円、俺でもいけると思ったら大間違いっていうことね。
うわってなる。
そうだね、
そうそうそう、契約しに行ってなんかお店のお姉さんに言われて立ちたいですみたいになっちゃうから、
ってなるから、
そうそう、そこだけは注意してください。
はい、
そうだね。
まあ今はモデル Wi-Fi モデル、あ、そうだね、 Wi-Fi モデル、 3G モデル、それから16、32、64で価格の話ということであらかたさらってきたんですけど、まあここまでがね一応おさらいというか、他でもいろいろなってた話は出てたんだと思うんだけども、これから iPad を発売するに向けてね選んでいく中でやっぱ一番なんかこうちょっと足りない情報だと思ったんで、改めてもう一回おさらいしてみました。
はい、
で、この後はもうザックバラに iPad 欲しいねって話をしていきたいんだけど、なんかね雑誌とか見てて一個ねびっくりしたんだけど、ノートパソコンとかデスクトップパソコンとか持ってない人、で、お、 iPad いいんじゃねって思ってる人、
うわ待ってくれ待ってくれ、
やめてください、大変危険です。
大変危険です、それは。
iPad は初回買って一番最初に電源を入れた時にアクティベーションっていうのが必要になります。これはいわゆる使い始めますよっていう登録をするんだと思ってもらえばいいんですけど、
命を吹き込むんだね。
そう、このアクティベーションには必ずパソコンが必要なんです。
はい。
まあその他にもその ね、細々そのバージョンアップとかバックアップとかっていうのでもパソコンが当然必要なので、
そうだね、
100% パソコンに置き換わるものじゃないんだよっていう、
パソコンの補佐だねこいつは、
うん、パソコンと一緒に使って 100% っていう、
そうだね、
うん、そこを注意しておいていただかないと、うん、なんか使えねえんですけど俺のみたいなアクティベーション、なんか iTunes しかもね Apple だもんだから全部言葉で説明しないじゃん、
うん、
なんかあの、iTunes につないでねみたいな絵が出るらしいんだけどなんか俺の iPad 初期不良なんですけどみたいなさ、
使用ですけどなるから
なんかすごい切ない押し問答になっちゃうんで、
うん、
まあ、そこだけ注意してもらって、
そうだね、
うん、
なるほど
ね、え、さっきあのたいじくんにも見てもらったんだけど、噂の巷で噂の中広島弁で iPad の紹介を吹き替えたやつをやってたんだけどね、うん、
よかったね、
面白かったよね、
できんくな
った広島県民が爆笑するんだからよっぽどだろうなと思ったんだけど、
うん、あんた中国新聞読むだろう
最高だわしかもなんかすごい勢いだけで、広島弁ってあんなに勢いだけだったかなとか思うぐらい、なんかこれをああしてこうすりゃええんじゃみたいなこと、あれ広島県民ってどうなの、
なんとしたんかねあれは
感じになっちゃうのか
いいよ、あれをタイジ君にやってほしかったよ、なんか
うん、そういうアイディアが出てこなかった ね,
ね、残念だったね、うん、今度なんかの時は2番センチと言われようと、
2番センチじゃねえかも
一回
やってみようよ、今度あの iPhone のなんだっけ iPhone4OS4 なんだっけ、
まあ、とりあえず新しい、
ね、次の iPhone が出た時はやってください、
その人がやるから多分
多分やるよね、
であの関係者みんなでうわ大事やっちゃったよって言うから、
やっちゃった、
やだよ、なんで俺もう地雷自分でそこ踏みに行くんだよ
ねえ、でもなんか iPad はさ、ほら今まで iPhone、iPod タッチで使ってたアプリも基本的には継承して使えるし、
う
ん、で
ね、
この大きさが変わるだけでこんなに使い方が変わるのかっていうぐらい、今 iPad 専用に出してるアプリってすごいなんか魅力的だよね、
そうだね、
あの、
マトにするといい具合に狙えるよね、
マトね、あのアップルマークに当たると100点みたいなね、
そう、
あとあのあれもいい、フリスビーなんかにもよく使えると思う、
あ、いいね、俺必死に取りに行くけど
相手に届くまでにずっとの画面がね、あの回転に合わせてくるくるくるくる動いて縦横みたいな感じになるし、うん、あと何がいいんだろうね、
あとあの薄い
普通
いいじゃん、パソコンより薄いじゃん、
う
ん、
大事なことだよね
この iPad のスタンドをさ、うん、結構今スタンドとかケースとかを各社が開発してて、うん、俺もあの、うん、フォーカルポイントさんで売ってるあの、うん、トゥーンシェルってあの透明なやつを買ったんだけど、
あ、チューンシェル、
うん、
うん、
あのトゥーンなのかなチューンなのかな、
チューンでいいよ、チューンでいいよ、あのうんうん、チューンでよろしいです。
そう。で、いろいろ調べてたら、うん、昔の Mac、あの LC3 とか、いわゆるあの、古き良き時代の Mac の画面を抜いて、
うん、
そこに紙芝居みたいに横から iPad スロットインみたいなさ、そういうスタンドを作ってる人がいて、
すごいな。
すっごいかっこよかった。で、画面サイズがね、ちょうど iPad みたいなんだよ。
おいいじゃん、
このマッキントッシュタッチパネルみたいなさ、すっごいテンション上がったよ、
ああいいね、
画面高精細みたいな、
あ
まだ白黒だったことの頃のやつだから受けたけどね、
うん、
ちょっと話はずれちゃうんだけども、
うん、
あのリスナーさんから、
うん、
あの一回ほらモルダーさんかな、あの 365ml のツイッターアカウントの 365ml のモルダーさんに電気屋ウォーカー 120% 活用宣言の雑誌をプレゼントしたじゃない、詳しくはあの 2,3 回前の配信会を聞いていただきたいんですけど、あれの電気屋ウォーカーの特製ステッカーをご覧いただいたリスナーさんが ぜひ欲しいって言ってくれた方がいて、で今回まあ iPad まもなく発売で、また今度発売したらレビューもしていこうと思うんだけど、せっかくねステッカー貼るようなスペースもいっぱいあるし、直接貼らなくてもケースに貼ったりとかね、
ああそれはいい、それ、
うん、なんでまあiPad 発売記念とタイジ君広島に帰った記念も含めて、ちょっとあの電気ウォーカーのステッカーをプレゼントできたらいいかなと思ったんだけど、
おーおーおーおーおお、電気ウォーカーのステッカーね、あんま在庫ねえんだよな、
だからまた新たらしく印刷かけてもらうしかないんだけどさ、
そうだね、
結構完成度高くて、まあ、俺も携帯に貼ってたんだけど、うん、iPad にも貼りたいし、
うん、
電気ウォーカーステッカーを
iPad に貼るんだったらあのサイズでいけるね、
うん、あのちっちゃいのでも大きいのでもどっちも
大きいのいいんだ、
好みに合わせてね、抽選とかなんとかまだ全然あれだから、それはあれだけど、近いうちに皆さんにお配りできるようなステッカーをご用意できればいいのかなと、で iPad とか新しい iPhone に貼ってもらえたら嬉しいかなっていうふうに思う、
ちょっとあの会社機材見てくるわ
よろしくということで、近いうちに、ステッカーについては皆さんにまたご報告できればと、
そうだね、
うん、そうだね、
いうふうに思います。
電気屋ウォーカーはパソコン、カメラ、携帯電話、家電、オーディオなど電化製品の話題を分かりやすく、電気屋での買い物をもっと楽しむためのポッドキャスト番組です。
これまでも何度かブログに貼っときますねなんてことを言ってたんだけども、インストウェーバー電気屋ウォーカーはあのブログウェブサイトを持っております。で意外とリスナーさんで iTunes とかを利用してくださってる方で、ウェブをご覧いただいてない方って結構いるみたいなので、改めてちょっと告知をさせていただきたいんですが、inst-web.com と、inst-web.com inst-web.com で、いけます。で電気屋ウォーカーでももちろん検索してウェブサイト引っかかりますの でこちらに来ていただくと、我々パーソナリティの紹介、簡単な紹介と、あと、電気屋ウォーカーでインスト許可ラジオ、それからストブロっていう、ブログだけの企画とで、タイジ君の iPhone グラファー、この4つが、更新情報とかも含めて見れるようになってますので、電気ウォーカーポッドキャストと合わせてお楽しみいただければと。
そうですね、
うん、でこちらに Twitter のアドレスも、あとメールフォームもありますので、ご意見とか合わせてね、
またね、ぜひ iPad でつないでもらってね、
あ嬉しいですね、
見に来てもらうと、
まあ、ぜひブックマークに入れてくれると助かるね。
いいね。
嬉しいですね。
まあでも、そのさっきのステッカーに関しては、もし、弊社で、
弊社
映像ができるならば、
はい、
ならば、
うんうん、
そう、わからんけどやってみてね。例えばそのメールを読んだりした方に送ってあげてもいいかなとか思って。う
ん、ああ、いいですね。ぜひこんなものでも貼っていただけるなら、
何ゴミ箱の裏とかに貼ってくれたらええけど
見えないじゃん、
ね、うん、そう、冷蔵庫の野菜室とかに貼ってもらっても
らって、分かりやす
いチルドルームでもいいよ、うん、まあそんな感じで、まあ、それはちょっと検討しておきます。
はい、
はい、ということでちょっと慌ただしい回になりましたけども、 iPad 発売を直前に控えて、押さえておきたいポイントをこう電気屋ウォーカー的に切ってみました、はい、切ったんじゃないか、ナタでナタで押し付けてみました、
叩き切ったね、
うん、力は知ってるけど
、はい、発売日が5月28日で、はい、あの噂の並んだりして買った方は5月28日前後に届いたり購入できたりするらしいので、最初のウェーブは5月28日で、コーヒー発注のものは先ほど申し上げました通り6月7日までに発送していただけるということで、6月上旬ぐらいまでが iPad フィーバー
になると思います。そうだね、俺はそれが終わったぐらいに買うから、
ぜひ皆さんもこれを機会に発注してみてください。
はい、では、今回の電気はウォーカーどうだったんですかね。結構久しぶりの収録になったんで、うん、まあなんかちょっと話が行ったり来たりしちゃったんで、はいはい、聞きにくい場面もあるかとは思いますが、楽しめていただけたんならそれじゃのことはないと。
はい、
私は元気ですと。
はい。
まあそんな感じでまた次回も、はい、聞いてくださいと。
はい。
これさ、最後何って言ったっけ。お、さよなら。
さよなら。
さよなら。さよなら。さよなら。